ご理解第9節天地金の神は終始嫌いをせん。信心は心を狭を持ってはならぬ。心を広を持っておれ。世界を広を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。狭い心で大きな願いを立てても無理な話です。まずは広い心を願い、その修行をせねばなりません。黙って治める信心、すなわち泥の信心、心はおのずと大きく広く豊かになってまいります。清濁一如の信心もわかります。対岸の氏子の上には特別の親神様の働きが受けられます。助かるということ、私ども人間が助かる、その助かりを求めてやはり信心をさせていただくのでしょうけれども、ではその助かりとは一体どこにあるのだろうかと思います。私どもの願い事が叶う、そうすればなるほど助かったようにある。しかし一生のうちにおいて私どもの願い通りにことが運ぶということはなかなか難しいですね。まあ運命というのでしょうかね。小さい頃は子供の頃野球選手になりたい、サッカー選手になりたい、タレントになりたい、それこそ何と言いましょうかね、一流のピアニストになりたい、ギターが上手になりたい、フォーク歌手になりたい、まあ歌手になりたいとか、俳優さんに、有名な俳優さんになりたい、一流のスポーツ選手になりたいなどと夢というのでしょうかね、願いを立てます。そしてそこになるほど単なる夢で終わってしまう人もいれば、そこに一生懸命に、まあ、人生をかけて取り組む人もおられます。そうですね。オリンピックで金メダルを取りたいと言って一生懸命になる人もおられますね。しかし、本当にその自分の願いが叶い、一流のピアニストであったり、一流の役者であったり、スポーツ選手であったり、そういうそこに至ることができる人はほんの一握りの人ですね。大抵の人は途中で挫折するというのか、自分の才能のなさというものに気づかされる。そしてまた外的な、例えば一流のあれはスケート選手ですかになるにも、やはりコーチ、いいコーチについていいところで練習をする、そのためにも相当のお金がかかるらしいですね。才能はあってもそれを芽生えさせる、育てるためのお金がない、いわばスポンサーがつかないとなると、いくら才能はあってもその才能がを芽吹かせることはできずに終わってしまう、という方たちも多々あるようですね。その中のそれこそ自分の努力と才能と、またそれをサポートしてくださる人たち、そういうものが一つにうまくかみ合った時に初めて一流の何年に誰それというのが誕生するのでしょうね。それはなかなか難しいことです。ほとんどの人たちが願うけれども才能がない、才能はあるけれどもスポンサーがいないといったようなさまざまな要因というのでしょうか、で途中で挫折してしまう、諦めてしまうということからすると、自分の願いが叶うことによって人が助かる、失礼、そうですね、自分自身が助かるというのでしょうか。そういう世界に至る人は なかなか少ないですね。またそういういわゆる大きな願いというのでしょうか、そういう願いを持って生きている人というのもこれはそう多くはないでしょう。ただなんとなく一日を過ごしている、自分の進むべきところはどこなのかはっきりそれがわからない、わからずじまいで求めてはいるけれども、どこを求めてどこを目指していいのかわからずじまいでなんとなく一生を終わってしまう、その日が終わってしまうというような人もたくさんおられるとではないでしょうかね。そういう私どもがどうすれば助かった世界というのでしょうか、助かっているという助かりの世界に入ることができるのか、まずは身近なところから私どもの願いを叶えてほしい、願いが叶えば助かると思うのがやはり人情私どもですね。その願いが大きな願いであろうが、ささやかな願いであろうが、明日これが食べたい、どこそこに行きたい、あれが欲しい、これが欲しいといったようなささやかな願いでも叶えられれば嬉しいものですね。その病気が治りたい、あの人の病気を治してもらいたい、どこそこの温泉に行きたい、休暇が欲しい、人間関係が良くなってほしい、さまざまな願いがあります。その願いが叶えばなるほど助かります。その助かりのために教祖様はそれこそそういうおかげは我が心にある、和らぎ喜ぶ我が心にあるのだと教えてくださいます。そう教えていただきますから、私どもは和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがいただけれる、いわゆる願い事が叶う、それならば我が心になろうと和らぎ喜ぶ我が心になることにまあ精進しようといたします。そしてここから先はまたいよいよその信心に取り組み、いよいよ本当の見教えというものをいただく、例えば師匠大坪宗一郎氏に出会い、その見教えをいただく、そして和らぎ喜ぶ我が心を目指す、どうしたら我が心になれるか、その手立てを教えてもらう、そして我が心を目指しておるといたしましょう。その目指しておる間に、なるほどこれはただおかげをいただくといっても、何て言いましょうかね、火の行や水の行をしていただくおかげ、それで願い事が叶うといったような助かりではない、このお道は和らぎ喜ぶ我が心、自らの心による助かり、そこに神様がお働きくださってのおかげ、これが本当の助かりだということに気づかされます。そしてさらに、そこに我が心によるところのいただけれるご利益を求めるのではなく、その我が心自体がおかげだと、もうその我が心になったらおかげがいただけれると思うから我が心になろうとしたけれども、その我が心になること、そのこと自体がもう助かりなのだと、我が心になった暁にはもうおかげが欲しいとか、自分の願い事が叶いますようにとかいう、そういう願いすらもなくなってしまいますからね。ただただ和らぎ喜ぶ我が心を求める、そこに人間の真実の助かりがある。私どもが求めるものが何か、お金であったり物であったり地位や名誉であるものではない、自らの中に和らぎ喜ぶ我が心、その我が心を いただこうと、そこに何と言いましょうかね、邁進する、そこに人間の本当の助かりがあるということなのですね。ですから私どもが本当に助かりたい、助かりたいと思うならば、我が心を求めなければならない。そしてさらにその今朝いただきますことは、もう一つ人が助かるということがある。それは人の助かりを祈る心が自らの中に育つことだと。自分が失礼、自分がああなりたい、こうなりたい、そしてそうなったら助かるというのではない。人の助かりを願う心が自らの中に芽生え、いよいよ大きくなっていき、それこそどうしたら人が助かるお役に立つだろうか、どうしたら神様が人の助かりを願われるそのお役に立つことができるだろうか。ホームレスの人ならどうしたらあのホームレスの人が本当に真実助かることができるのだろうかと、その人の助かりに心が向かうというのでしょうかね。人の助かりを祈ることができるようになる。しかもそれがどうあったら人が助かるだろうかと、一日中でもそこに祈り、考える、願うことができるようになったら、もうそこに助かりがある。その人自身の助かりがそこにある。ということなのですね。いわば、人の助かりを願う心、それがもう助かり、その人自身の助かりがそこにあるということなのです。我が心和らぎ喜ぶ我が心を目指す人、そしてまた人の助かりを祈る願う人、そういう人々がある意味真に助かりを得た人、真に助かりの世界にいる人ということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。